アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社スターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアスライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第37回目になりました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
最近 AI の話がね、やはりこう続いておるようなところではありますけれども、はい、まあ、早速本題として今回はその AI、 どういった部分で話を深めていきましょうか。
そうですね、もう AI 縛りになってきましたね、う
ん、まあやはり避けては通れんですし、その先にはそのホームページ SEO ウェブマーケティングがつながってるのかなというふうに私は勝手に解釈しておりますけどね。
で、今回はですね、先ほどのホームページとかウェブマーケティングとかさて置いといて、うんうん、はい、日々やっている業務が将来 AI に置き換わることを想像してお仕事を今のうちに準備することをお勧めしますっていうような内容にしていきたいなと思います。
ちょっと深く話をお聞きしながら自分自身でもどう取り込むことができるのか考えていきたいなというふうに思いますね。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
AI を前提にした業務っていう風な話でちょっと少し詳しく教えていただければと思います、
うん、そうですね、今時点で AI が業務をするにあたってはいろいろこう前提情報が AI に渡ってなかったりとか、うん、はい、渡ってたとしても思ったものが出てこなかったりとか、うんうん、個人情報がだったりとか、いろいろ理由があってなかなか取り組めれないっていうところがあると思います、う
ん、はい。
で、一方で1年前にチャット GPT を1日1回使った人いますかって言った時にバラバラ手を挙げてたようなところ、状態から、はい、今だと大体お会いした時に私聞くこと多いんですけれども、うん、結構毎日皆さん使ってらっしゃる。
そらそうですよね、
はい、といったところで日々のこう行動習慣に紐付き始めているといったところがありますよね、はい、うんうんうん、ということで AI が徐々に浸透していきますといったところが一つと、はい、あとはなんか昔あのカーナビが出てきた時に近いなと思うんですよね。
というと
カーナビが車に搭載され始めた時に、うん、まあ、こんな道通らないよだったりとか、
はい、
こんな細い道通りやがってだったりとか、
はい、
時間も間違ってるじゃないかとか、
はいはい、
あのいろんな批判があったとは思うんですけども
。確かにありましたね。思い出されるの、地図が読めなくなる人が増えるみたいな表現なん
ですけど。あ、それもあります
ね。ありましたよね。じゃあ今地図読むかって読まんなりましたね。
確かに確かに、
はい、スマートフォンでこと足りちゃうんで、もう私も改めて地図読めるかってもう読めなくなっちゃってるかもしれない。
そうですよね、うん、でそれが2000年代の半ばぐらいになってくると、はい、もうみんなナビを使って運転し始めていて、はい、ナビの通りに運転するみたいなところがありましたよね、うんうん、と。で今になると、うん、もう各種のカーナビさんの違いを乗り換えるためにナビの見方が変わるのも煩わしいってところで、うんうんうん、Google だったりとかのナビで、
そうですね、 Android が組み込まれてオーディオレスになってカープレイに変わりましたもんね、
う
ん、
はいはい、ということでナビされるのは当たり前、
うん、
でより快適になってきてるってところがあると思います、はい、ということに、うん、AI もなっていくところと私は想像してますって言ったところですね、
うんうんうん、
でそれを考えた時に今のタイミングからそう合わせて AI 化していくと、うん、いち早く進みますよねっていうふうに思います。
それは自分自身のその会社の業務を AI 化させることを前提に考えていく、
うん、そうですそうです。でそれをやっていないといつまでたっても、うん、多分変わりにくいだろうなっていうのも想像してまして、うんうんうんうん、そこには大きなギャップがあるだろうなっていうふうに思ってます、うん、っていうのがナビを想像した時の流れとともに思ったところが一つ目、
はい、
で二つ目にこの仕事してるとあの結構各種スペシャリストの人に出会うこともあるんですけども、はい、ここはなかなか AI 化されるのが難しいんじゃないだろうかっていうようなところが、
はい、
もう AI で実践してますっていう人がちらほらいらっしゃってですね、
うんうんうん、
あの私もそれは驚きだったんですよね。
なんかお話いただける範囲で具体例があったら嬉しいな。
まあ、例えば SEO の記事とかですよね、
うんうんうん、
で AI が書くともう似たりよったりになるんで、そういったところをどう考えていくかっていう悩ましさ、 AI が作る記事似たりよったりで読む理由がないんですよ、
うんうんうん、
で SEO で上位に持ってくる理由もないと思うんですね、極端な話、
うんうんうんうん、
それは AI が解説すればいいじゃないですか、 AI モードが。
確かに。
でそれでも上位に来るってことは解決できるとか、そこにしかない情報だったりとか、うん、そういうふうにだから上位に来るって思うんですけど、
はい、
結構だから AI を使うことと逆行しちゃうんですよね、
うんうんうん、
でもそれを完全 AI でやってるみたいなところがあったりしていて、はい、この内容もそこら辺で SNS でこう何でもできますよというインフルエンサーが言うレベルの
いますね、いらっしゃるいらっしゃる、はい、
人ではなくて、うん、まあそこ表に出てこなくて活躍されてる方がそれをやっているみたいなところで、そういうことを目撃したときにやっぱりより AI 化していかないといけないなっていうのを強く感じたってところがありますね。
うん、そうですね。今まではね、その AI に任せるっていうところも、テキストを投げたらテキストが返ってくるよっていう風なものだけだったのが、うん、今プログラミングも作ってくれますし、ループエンジニアリングですとかハーネスみたいな形で、
お
ね、あの一連で流れにしてくれるわけなので、
はいはい、
その任せれるその種類っていうか幅が格段に増えてるなっていう風に思って。
うんなるほど、
はい、まあ、だからこそ AI でできることって増えていくと思いますから、
うんうん、
その発想はすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですよね、
はい、まずは使ってみようってところからやっていかないと始まらないかなとは思います、はい、その自分が想像していてハマる部分もあれば、うんうんうん、想像外にできることもあったりとかするんですよね、
はい、
なのでそこについてはですね、一回騙されたと思っていろいろやりつつ、うん、一部だけでも、まあ、AI が業務に定着すれば締めたものですよね、
うんうん、
全く AI がない業務でしか過ごしてなかったりとかすると、
はい、
ここに AI 入れようよっていう発想をする人もいなければ、
うん、
それを認める文化も育たないみたいなところがあるんですけど、
うんうんうん、
あの一つでも入ってしまえば発想のきっかけになりますしね、
うん、
精度が上がって体感するきっかけも出てきたりとかしますからね、
はい、本当にそう思います。それこそこの製造業など具体的に機械を動かされるところであっても、うんうん、今本当にいろいろなエッジデバイスですとか出てきていて、うんうん、そのこれまで取り付けられんやろみたいなところにも設置して、で情報を取れるようにもなってきていたりするので、生産性を向上させるっていうのを可視化させるっていうのはもちろんのこと、そのやっていることをこういうふうにこうスケールさせることもできるんじゃないかっていう着想にもつながると思うので、ぜひ試してもらえればいいなっていうふうに思いますね。
そうですよね。確かにその経営指標として生産性とか品質とかで見る機会が多いと思うんですけど、
はい、
可視化されて、さっきの例えばスケールって言った時に、
はい、
それはなんか生産性なんですか品質なんですかって言われると、それ以外の付加価値があったりとかしますよね。
そうですそうです。全く違うことにこの機械使えるんちゃうんみたいな驚きの化学反応っていうのも、うん、違った切り口で自社を見るからこそ生まれるものかなというふうに思いますね。
そうですよね。ということで、なんかもう社内でのそれをやるとコストがいくら低下するから導入したいですとかっていう話もう大事なんだけれども、うんうん、それ以外でも受け止められる土壌があったりとかするっていうのも大事なのかなと思ったりしますね。
そうですね。最近驚くというか、これもできるんだろうなというふうに思ったのが、ラズベリーパイを使って何かしらのその外付け機械を自分自身で工作するっていうのも、まあ、できるだろうなというふうに思ってて、買った品番のどこをハンダ付けしてみたいなことも間違いなく教えてくれると思うので、う
ん、あ、できますできます、回路を作ってくれますよ。
そうなんで、私ちょっと最近電子工作したいなっていう風にちょっと思ってるんですよ、うん、何を作りたいかが見えてないのであ
、そうですね、
作れてないんですけれども、
電子工作するんだと、あの ESP32 をもうご検討ください、
うん、何ですかそれは。
ラズベリーパイはあのそれはそれでいいんですけど、結構 IT リテラシー求めちゃうので、
はいはい、
サーバーとして稼働させないといけないんで、
はい、
ドワークの設定とかポート設定とか、はい、サーバーの起動の話だったりとかがあると思うので、
なるほど、おすすめ機材なんですね。
ESP32、
OK です、
はい、安くていいですよ、
安っ最高じゃないですか。
高いですからね、ラズベリーパイ。
そうですね。これで何作ろうかしら。すずりさん、これがあって作りたいものって何かあります？
今あれなんですよ、特許出願中です。
おっとそれはそれはここでは話せないやつですね。
そうですね、そうですね。でもそれは楽しいですね。やっぱり AI が出てきてくれたからこそ、いろいろ試作機を作るの早かったですね。
あ、そうですよね、うん、本当に想像しなかった った未来が結構近くに転がってるなっていうふうに思いますので、もういろいろな着想でもって、なんかかゆいところがここうまくいけばなっていうふうなところも案外解決策作れると思いますし、まあ、そういったAI に置き換えたらっていうのはすごくおすすめできるかなっていうふうに思いますね。では今週もありがとうございましたありがとうございます。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。